パンダの飯より、一二三。
はい、こんにちは、こんばんは。市川美香子さんが大好きなリクです。
好きね、前からね。好きです。と言ってるよね。ミカジスパスパです。はい。
そうです。
はい。
かわいいです。
ホットスポットね。
清美さん。
ホットスポットキャスト、結構ね。
豪華ですよ。
いいとこ出てるじゃないですか。
うん、うん。
うん。カホとかも出てますね。
カホで、ちょっと、でも5話で僕、カホげんなりしました。
つつきすぎ。
この子
って。めっちゃ、うん。あ、この子やばい子や
と思いま、ね、思いましたよね。
思いますよね。うん。そう。
そうなんですよ。
ね、コリコ田中も結構ね。
いや、いいですね、支配に。
ええボケ出してる感じがしますよね、
うん。いい人ですよね、あの人ね。
そう。
池松壮亮の無駄遣いなのかどうかですよ。
そう。あ、無駄遣いよね。
そうなんですかってマイク向けてそれだけでしたからね、池松壮亮。
全く心が凍
ってない。月曜からの、月曜の夜更かしのスタッフだったっていう、あのディレクター、あ、マイク向けてる人か、みたいな。
外録行ってきます。
ずるいわ、これ、と思いました。あのドラマ。日テレ系列で今絶賛放映中ですけども、ね、ちょっと話題になりすぎてるかなという気もしますが、うん、面白いです、はい。はい。というわけで、そういう中で、映画の方で、
はい。
もう、初日から映画ファンがキャキャ言うてた映画の話をちょっとだけしておこうかなと思うんですけど、はい、ファーストキス。
はい。
挙動がおかしい、松たか子ですよ。
いや、あれですよ、初日、リクさんが、まあ、見に行って、はいはい、そっからリクさんがちょっとおかしくなった。リクさんの挙動がちょっとおかしくなったっていう。とりあえずな、こう、見れ見れってずっと言ってる
から。よかったですよ。
まあ、これは見に行っとかなあかんなと思って、もう行ってきましたよ、これね。はい、
どうでしたか、う
ん、いや、いろいろね、ツイッターにも書きましたけど、
はい。
かなんかったっていうのが一番の。これは、これは、あかんっつって。そうね、これは、なんか、本当に軽い気持ちで見に行ったんですよ。
はいはいはいはい、はい。
あんまり情報入れてなかったし、リクさんがとりあえず、ビレービレーっていう、
なんか僕が白っ子並みのプレッシャーを出してたんですよね。話がしたいんやと。
したいんやと。
とにかくと。
そうしたら見に行くか、って言ったわけですけど。
なるほど。
まあまあ、脚本ですよね。坂本雄二。
はい、監督が塚原あゆ子。
はい、
うん。僕は塚原監督大好きですから。
ああ、はい、はい、うん。ね、ヒットメーカーですよね。
ですよ。なのに、ね、キムタクのレストランのドラマ見ていないという。
いやね、それこそ、まあ、たびたび名前出して申し訳ないですけど、ちゃんまつしですよ。
はい。
ずっと言ってたじゃないですか。
言ってましたね。
グランメゾン東京やら、グランメゾンパリがどうのこうの。
どうのこうの言うてはりましたね。
まあ、とりあえずですよ。まあ、ちゃんまつさんね、さすがやっぱり知識も豊富でいらっしゃるんで、
はいはい、
結構面白いって言ってたものも結構外れないじゃないですか。
そうですね。
ね。MR も見ましたよ。
うん。
で、あれでまあ僕も号泣したわけですけど、うん、で、グランメゾン東京も、一話見たんですけど、
はい。
挫折しました。ダメ、僕はもう無理。キムタクアレルギーが。
ですよね。やっぱそこなんだよな。
だから、キムタクを、やっぱり、楽しむ映画、ドラマとか映画じゃないですか、うんうん。
それは仕方がないと思いますね。
うん。だから、まあ、そう、キムタク好きな人にとってはたまらんのでしょうけど。うん、
でしょうね。
うん。もうそのもう、たたずまいからしてダメ。僕も。
わかるわかる。か僕も、もうあれは全然興味がないんですよ。
うん。多分これはグランメゾンパリ見に行っても無理やな
っ。やっぱあれですか、最後にお料理ゼロですとかっていうセリフはあるんですか脚本家が一緒なだけに。
それあったらちょっと見てたかも。それあったらちょっと、おほほってなるかもしれない。
そういうつながりは脚本家が同じなだけにあるのかなみたいな。
あるのかなっていうのはね。いや、それはちょっとね、
うん、まあ、
とにかく、まあ、今回の映画は、
はい、
見たんですけど、まあ、坂本雄二自体は、 やっぱり、ミクさんも前おっしゃってましたけど、当たり外れはあるじゃないです
か。ありますね。
やっぱ今回のは当たりだったんじゃないですか。
当たりでしたね。
ですよね。
はい、当たりでした。
もう、号泣しましたね。
やりやがったと思いました。
やりやがったな。まあ、この番組的に言うと、あったじゃないですか。何でしたっけ、タイトルが出てこない。
花束ですか？
花束みたいな声をしたね。あれを、まあ見たときに二人で散々話したわけですけど、まあ、今回も、まあ、花束みたいな恋もしたは、そのカップル間での倦怠期を描いた映画ですけど、
そうです、ね、そうです、そうです。
まあ、今回、その夫婦間での倦怠期っていうのが、めちゃめちゃリアルで、うん。
リアルでしたよね。ここまでやるかっていう。僕は結婚したことがないんですけど。
いや、もうね、もう、胸がキュッてなったんですよ。朝食のシーンでも僕ダメでした。
あれね。あれね。
お互いね、そのもう、微妙なこう、邪魔にならん感覚で相手の動線をこう読み切って。
読み切って、シュッシュって。
シュッシュって自分の用意だけするっていう。
あれすごかったよね。
あれでも僕ダメでした。わ、これは。
本当に松村北斗くんがつまらなそうなんですよね。
つまらなそうね。
こう。だからその対比ですよね。
うん、うん。ああ、そうね。
研究者の卵やった時の、松村、29歳の松村北斗、もうネタバレしていきますけど、
はいはいはい、
公開もされて、1週間ぐらいな、1週間か、なるんで、はい、まあ、簡単に言うとタイムリープものじゃないですか。
うんうん、はい。
ほんで、松村北斗くんが、29歳やった2009年に、松たか子がタイムリープするっていう、
はい。
時をかける松たか子なんですよ、
そうね。うん。まあ、ネタ自体はね、よくある話じゃないですか。
うん。うん。
うん。うん、だからまあ、まあ、そういうもんだな、だろうなと思う感じで見ただけなんですけど、うんうんうん、まあ、その、過去に戻ってからのその二人のやりとりと、うん、その現実社会での二人というのギャップはやっぱりすごかったですね。うん。まあ演技力もあったでしょうけど。
高いってことですよ。
ですよね。うん。
あとやっぱメイキャップ。
そうね。今松隆子ですよ。今松隆子と若松隆子ですね。
そうですよ。はってしましたもん。これがしたかったんか、と思って。
多少、こう、指示的なものもあるんでしょうけど、あの頃の松高子がいたじゃない
ですか。いたんですよ。知ってるよ、俺、この松高子って。ね、俺も若かった、と思いながら。
一気に引き戻されますよね。
いやー、あれはびっくりしましたね、僕は。だから、あの特撮技術をもってして、どことのゴジラとは違うっていうんですよ、僕は。
どこぞのね。
どこぞの。
どこぞのね。
プロジェクト X に取り上げられてたゴジラじゃないと思いました。本当のすごいのはこっちだって。
いやー、本当に。まあ、とにかく、その、今の松たか子も、悪くないじゃない
ですか。悪くないんですよ。可愛いんですよ。
可愛いじゃないですか。うん、で、ね、その、過去に戻った松たか子も、あの時の松たか子です。
そうです。そこで、可愛いんですよ。
するわけですけど。まあ、主人公が松たか子なわけですけど、本当に松村北斗くんが、かつに広いんですよ、ね。
そうなんですよ。松村北斗くんにキュンキュンするんですよ、このドラマ。ああ、映画。
いや、本当に。うん。まあ、女性、やられますよね、あんな。
やられるね。うん。
やっぱ女性監督だけあって、その辺は分
かってますよね。
うん。
男の僕でもドキドキしました、なんか。だから、これ、ね、とんでもないことしてんのちゃうかな、と思って。
おっさん二人でちょっと気持ち短いわ。松村北斗、キュンキュンした話はおっさんみたいに話しますけど。
そうですよ。今ほんで、やっぱちょうどカムカムエブリバディやってるから、ね、ミノルさんなんですよね。
そうね、ミノルさんから言っ やっぱり松村北斗は信頼できるよね。
信頼できる。
ちゃんまつさんも言ってましたけど。
うん。去年、一昨年か見た切り絵の歌も良かったんで、
うんうんうん、
とにかくやっぱり作品選び外してないんですよ、映画に関しては。
ああ、なるほど。
この人。
うん、
だからもう、これで塚原愛子と松坂子と坂本雄二やっても絶対当たりやんと思ったんですよ、僕は。だから当たりに行ったんですよ、僕はもう。
なるほど。神打つぞこ
ーそう。高橋さんに救われたようなもんですよ。
ギュッて。
ホットスポット見てくださいね、皆さん。
ねえ、ホットスポット書いても全部見終わったらするかわか
んない。ああ、ありえますね。大いにありえます。した方がいいと僕は思います。
あ、まあ、そうね。だから、松たか子がなぜその過去にリープ、リープするのは原理はよくわかんないんだけど、うん、その過去に戻って何がやりたいかですよね。うん、そこですよね。うんうん、そこが、結局、最後のその、落ち的なことと関わってくるんですけど、うん、思ってたのと違うっていうところが、やっぱり、大きかったかな。
うん。
うん、あ、そうなるんかっていう感じだったんですけど、うん、まあ、ずっと頑張るじゃないですか。
頑張るんですよ。けなげなんですよね。でも、すごく。
でもその、タイプリップする前言ったらその、
そうなんですよ。
知る、
そこ。
知る日に離婚届を相手に渡してたっていう。
そう、そこ、
うん。
だからもう、いわゆる結婚生活の完全な終焉の日に、電車に轢かれて死ぬっていう。それも赤ちゃんを助けようとして死ぬっていう。
うんうん、
根本的なところでやっぱり優しい人っていうところがそこでちゃんと出てくるんですけど、かけるくんの、
うん
うん
うん。その離婚するはずだった相手をなぜここまで救うのかっていうところ
ですよね。そこもまたいいなと僕は思ったんですけどね、うん。好きと愛は違うんだよなっていうところを、すごくこれ押してくるなと思って。うんうん、だからやっぱ愛してたんだろうなっていうのはすごく僕感じたんですよね。
そう。だからそれをこう過去に戻ったことで思い出すってい
う。そうなんですよ。
感じがね。
そこがうまくできてるなと思って。う
ん、できてますね。
それをずっとこっち見てる側はこう、追体験していくわけじゃないですか、一緒に。
うん。
ほんで、松村、とにかく松村北斗君とかき氷並ぶだけであんだけのドラマがあるんですよ。
そうですよね。毎回同じメンツで並んでますから。
そうなんですよ。あの後ろの二人の感じの悪さ。いやいや、もう、やっと入れたかき氷屋の中ではもうああいう展開に持っていくし、
そうですね。
あ、そうか、ここでか、と思って。うんうん、
そう。もう、やり直します。そこで切り抜きますから、ババってね。本人が。もう一回やり直すから。
もう一回やりますから。
うん、
あの、パン屋のくだりですよ。
はい。
山崎春のパン祭りやなと思いながら。だからパンか、とか思って。
あ、そうなんだ。
そうですよ。絶対狙ってますよ。CM 松たか子やもん。
ですよね。
これ、狙ってるな、と思って。当て書き、当て書きとか思いながら。だから松たか子にパン屋になろうたんって言われてドキドキするんですよ。
私の白いお皿をもらってもら
う。そうそうそうそうそうそうそう。すげえな、とか思いながら。
そうね。逃げ出してましたからね。
逃げ出しましたからね。
刺激が強すぎるんです。
そう。ドキドキしちゃうじゃないですか。もう一回もう一回ってって思いながら。
そう。
それ三回目は服着替えてくるんですよね。
そう。着替えてたね。
ちなみにスパスパさん、青色が勝負服なんですよ、きっと。
青着る
とき。青着るっていうのが勝負服なんですよ。だから、若隆子も青色だったでしょ？
あ、でしたね。
うん。だから多分青がね、カンナの勝負服なんですよ。
なるほど、
うん。そう思いますよ、僕は。
さすがに何回か見てるってことあるそうか。ああ。そうね。めっちゃ頑張るし、その来るたびにポラロイド撮るから、いっぱい溜まってるじゃないですか。
そうそう、いっぱい溜まってる。
あれをこう見せられたら、そら、ね、ぐらっとくるよね。
うん、で、あの、ポラロイドを撮る子供たち二人は多分天使なんですよね。
ああ。
で、神の存在は鹿で表現してるんですよ、
ちゃんと。ああ、なるほど。
鹿がワンカットだけパッて入るから、うん、あ、神様いるんだ、ここって。
そうね。さあ、松村くんの、やっぱり、その度に違う松村くんが見れるじゃない
ですか。そうそう、だから楽しいんですよ、これ。
そうよね。
そう。
これは本当男女逆やったらそういうことかってなりますよね。
なりますよ。
やっぱ女性向きなんでしょうけど、あ、まあでもそれでもキュンキュンしますよね。
やっぱ松村北斗にキュンキュンする
映画ですよね。
映画だとは思います。ですよね、全体的に。やっぱ映画ファンの中で松村北斗って結構、男女関係なく絶対的な存在になりつつあるから。
ああ、そうね。
今なんとなく。だからすごくいい時に撮ってるよねっていうのもちょっとありましたね。なんとなく。この30に入ろうとしてる彼の。
そうですよね。だから本当に。
青年感っていうんですか。
なんかこう、もう、ジャニーズ、元ジャニーズの後ろ盾ももう、ね、いろいろあったけど、そんなもん関係なく本人が、すごいもう役者として自立してるから、もう全くそのバックボーンは関係ないし、まあ、本当いい役者だなぁと思いますよね。
とにかくタイムリープものとしては僕の一番好きなパターンで、やり直してもやり直してもうまくいかない、
うん。ああ、そうね。好きやもんね。
好きです。
好きですよね。
好きです。
まあ、
どんどん松たか子のソウルジェムが濁っていく感じ。どうしてよっていう。
なんかもう、やっぱり疲れてきてましたよね、最後の。
疲れてきてましたね。もう一回楽しんじゃおうって最後なったところでバレるんですけど。
ねえ、なんかその、松村北斗のその、理解力、あれをこう、ネタバレされて、伸び込めるのもすごいなと思って。
そうですよね。すごいですよね。
でもまあ、そこで、こう、聞いたからこそ後のその展開が効いてくるっていうのがある、
ね。効いてくるっていうのがあるんですよ。
うん、
ずっと何かと前半家を映してたも意味があったっていうところに、
うん、そうね、
最後まだ号泣してたんですけど、僕は。
いや、本当にね、あの、ふけ松村北斗の疲れ具合ったらなかった
っすね。いや、なかったっすね。なかったっすね。ああ、ね、俺こんなんなんやろな、今思いながら。
すげえなぁと思って。
そうなんですよ。ちょっとドキッとする吹けさせ方してるじゃないですか、うん、どっちかというと。それが後半、こう、カンナとどういう生活をしたかによって変わってくるじゃないですか、全然。で、最後の方の一番大きな、パンフレットにね、全部載ってるんですけど、あれ。
あ、載ってるんだ。
パンフだけで泣けるんですよ、だから。こんなの卑怯だよ。
卑怯だよ。
パンフは買いですよ、皆さん見た方。
なるほど。いや、吉岡里帆が、
はい。
言ったら、今のタイムライン頃に来るじゃないですか。
来ますね。
今日、松村北斗に会ったんやけど。
会ったんやと。
疲れとったと。
うん、
で、結局、ね、あなたと結婚して幸せやったんかって言いに来るじゃないですか。
黄ばんだ襟元のシャツ着とった
って。そう、着とったって。
うん。あんな私の方が、結婚した方が幸せやったのに。
あれ言いに来るやつ相当ですよ。
うん、でしょ。俺、そんで、そっかって。あなたとくっつければいいんだってなって、行ったら、ろくなやつじゃないんですよね。あの親子。いきなりリリー・フランキーから始まるじゃないですか。
あ、意外
やっぱりリリー・フランキー、大概な人やったって。 このジャム俺のことを舐めてんのかなって何言ってんのってちょっと思って
わざわざピンポン押してね。
そう、
開けろと、
開けろと、
ろくなもんじゃないですね、あいつ
は。あれをもう自然と開けてるっていうこと、毎回ああいうことさせられてるっていうこと
で。いうことですよね。
ね。
うん、でもそこに平行らしないと、その、大学でのね、ポジションがね。
そう
。娘と結婚したらそのポジションも約束されるわけですけど。
だからあそこはカンナとの生活を取るときに、その、やめちゃっていいのって聞かれたときに別に後ろ髪あんまり引かれてなかったっていうのは、ああいう環境だったからかなっていうのはちょっと思いましたね、見てて。
そうね。だからあれを言いに来るやつとはやっぱり結婚の線はなかったんでしょうね、松村
君。っていうことですよね。ね。そういうタイプではないっていうことだから。え、なんでその人と付き合わないとダメなんですかっていう聞き方したじゃないですか。
そうね。
そう。カンナさんがちょっと暴走気味になるから、そこがすごい坂本雄二の悪ふざけのところでもあるんだけど、面白く描いたなぁとは思いますけどね、僕。
ちゃんとこう、最終的には夫婦の再生の話になってるじゃないですか。
そうなんですよ。
だから、それもその、結局松村北斗が取った選択肢っていうのは、たとえこうリミットがあっても、そのリミットの間、ずっと愛し続けるんだっていう決意をするっていうことじゃないですか。
そうなんですよ。
そこはもう、号泣
ですよね。号泣ですよね。
ですね。ちょっと、あれは、本当に、僕、見に行ったのは、2日後ぐらいか、公開してから2日ぐらい見に行ったんですけど、満員ではなかったですよ。まあ、そこそこ入りがあったんですけど、やっぱりほとんど女性だったんですよ。で、見終わって、もうエンドロール最後まで見ました。エンドロールまでただ一人として立たなかったですね。
ね、立てない人が多かったですね、これはね。
出ない人が多かったと思います、これは。
そうです、そうです。
うん。
やばくないっていう声が上がってましたよ。やっぱり。
ただね、おっさんの客層が多いとどうしても出てくる人多いですけど、
そうですね、
やっぱ女性層も多かったし。
僕も男一人でしたから、正直。俺だけやなぁと思いながら、こう、ちょっとキョロキョロしてたんですけど、前の方で。
前の方で。女性層でこれ見たらやっぱ立てなくなるだろうなっていうのは頷けましたね。
でも男性層だからこそ見てほしいんですけど、僕はね。
ああ、いや、なんかね。だから僕一緒に見なくてよかったなと思ったんですよ。
そうですね。そうですね。かもしれないね。あのね、だからこれ、なんていうのかな。こういう分け方いいのかわかんないんですけど、既婚者は一緒に見ない方がいいのかもなって2回目思った。ほんで、カップルは一緒に見てちょっと考えてみるのもありかなって、議論してみるのもありかなって。だからやっぱり一人で見た方が、こう、なんて言うんだろう。そのスパスパさんのかなかったなんですよ。もっとこうしてあげれたのかなっていうのとか、これからをちょっと反省しようかなとか、そういうのがいっぱいある映画なんで。
なんか、そういうのってやっぱりお互い感想戦するのってこっぱずかしいじゃないですか。
ねえ、こっぱずかしいですよね。
で、ねえ、今までそう、できんかった部分っていうのも、あえて言うことじゃない
ないしね。
だからそれをちょっと二人で見に行って話し合うのがきついなと思って、一人でよかったなと思って。思ったりしたんですけど、まあ、とにかく、見終わった後に、ああってはなりましたね。
ねえ。
やっぱりうまくいろんな人と多分、いろんな人の生活とリンクするようには作ってあるは
ず。作ってある。そう。坂本雄二の怖いとこです。
怖いとこですよね。本当に。
身に覚えがあるっていうところを描くんですよ。
そう。松高子はパン食っとくけど俺はご飯食べてる。
知ってる知ってるこれって。それをこう、最後の方は二人で仲良く 向かい合って食べてるじゃないですか。そうですね、あそこだけでも泣けるんですよね。
やただね、松たか子が寝てるのを見守る北斗ですよ。
素晴らしかったですね。
それだけだけね、
もう泣けるんですよ。
その寝てる姿を見てるその1分1秒でも大事っていう、
ね。そうですね、うん。どうなるのかが分かってるだけに。
分かってるだけにね。この限られた。
15年っていう、限られた15年っていう中で、うん、彼女中心に動いていくっていうのも決意をするわけなんですけども、うん、あるタイミングで。うん、あの時の松たか子の演技も良かったんですよ。また僕はすごく。
うんうん、
顔を伏せるじゃないですか、うん、もう両手で覆って、
うん。
もうあそこでも号泣ですよ。松たか子にも感情移入して号泣ですよ。だからもう後半ずっと泣いてたもんね。はぁ、あ、やばいわ、これって。
立てないって。
立てないって。
いや、これはね、見た方がいいね。これ
ね。
見た方がいい。
っていうことですよね。ええもん見たわってなりましたもん、僕。
まあ、タイムリープっていうギミックは使ってるけど、
うん、
本当に、本当のテーマっていうのは、夫婦の再生の話だし、
そうそうそうそう、
なんか、いろいろ考えさせられますよね。
ですよ。
なかなか、勝てないよね、これには。本当に
だから多分絶対ね、やっぱ僕は結婚してないんで、感じ方が違うと思うんですよ、スパスパさんと。
かもしれないですね、なんか。
多分。
なんだろうな。本当に、相手のね、パートナーが、その、本当に亡くなるとか別れるとかいう形に、この先になるかもしれないですけど、
うんうん、
そうなった時に見ると、もう一段階多分、
違う、
ね。ギアが上がると思うんですよね、これ見ちゃうと。だから、本当に、もうちょっとこう、年を召された方が見ると、また違うのかもしれない
ですね。
うん。
まあ、カムカムの影響で結構年齢層、高い年齢層を見てるみたいなんですよ。
はいはいはいはい、はい。
だからそういう風になってるっていうところはものすごくいいことだなと僕は思ってます。
うん、ああ、確かにね、うん。本当に今の朝ドラ何も響かないですけど。とりあえずカムカムはね、いろんな生き方が、あれで、こう、やっぱり松村君も発見できたあれ
で、ね。発見できましたからね。
ですよね。
うん、そう、
うん、まあ。とにかく松たか子は、今の松たか子も嫌いじゃないなと。
やっぱりいいですよね。
いいですよね。
いいですよね。
そうね。
もう竹原ピストルが出てくるだけで泣けるようになりましたから、僕は。
それは重症です。
コロッケ見たら高松屋のコロッケを思い出すようになりましたから、僕は。
だいぶ重症です。
だいぶやられました。
いやー、
映画館でコロコロ泣いて帰ってきて、スタンダストゥーザビクトリー言うてるんですよ。
気持ちの持っていきようか
この落差。
振り幅が
そうですよ、本当。
情緒不安定になるわって
ねえ。
とりあえず2回見たんですか、今。
2回です
か、ね、2回ですか、
3回目行きたいんですけどね。
もうこれディスクは買っちゃう
ディスクは買っちゃう流れですね。何回見ても多分面白いと思うんですよ、これ発見があると思うんですよ。どっかで。多分ね、塚原監督の僕最高傑作だと思ってます。現段階で。
現段階でね、
うん。素晴らしいものを作ったなと思って。
決してめちゃくちゃ予算をかけた映画じゃない。
映画ではないんですよ。犬に襲われる真っ赤子であんなにふわーってなれるっていうのは。
ですよね。
助けて助けて
犬に襲われる松たか子 それを見守る。
そう、松村北斗。助けてほしいですか？じゃれてるだけですか？やっぱくすっと笑えるところをちゃんと差し込んでくるところのうまさ、脚本の良さと演者の良さと演出力の良さですよ。
要所要所ありましたね。
要所要所、もうこれはもう良かったなと思います。あの絵お好きなんですか？もう僕少し好きです、ね、えって
次の回でめっちゃ調べて
そう出すの早い早いと思います。だから
同じ日を何回もっていうのがすごいですね。
ね。
うん。
ああ
。と、うん、そうね。松村北斗は聞いてたな。じゃあ、松村北斗じゃなかったらちょっと違う話
あそこまではいかなかったかもしれない。
かもしれないですね。うん。
だから、ネタバレしてても松村北斗を見るために見てくださいって僕は思います。
うんそうですね。
今、邦画の宝ですよ、彼は多分。
ああ、になるでしょうね、うん、多分ね。
あの、夜明けのすべても良かったし、うん、山添くん。
うん、山添くんね、うん。うん。まあ、本当に評価高い映画に出てますね。うん。
ですよ。
うん。ね、秒速も行くって宣言してらっしゃいました。
行きますね。もう、松村北斗見に行きますね。
ね、なるほどな。
松村北斗の高木を見てみたいなと思いましたね。素直に。
ああ、なるほどな、うん。その見方は正しいかもしれないね、
うん。うん。どんなことになるんだろうで、一緒に泣いてるんかもしれへん、ね。
うん、やっぱり山崎正義流れるんかな。
流れるんちゃう？流れんと嘘でしょ。
ですよね。ですよね。うん、そこはやっぱりしない
と。外せないでしょ。
外せないよね。
うんあの歌はもうあの映画の全部ですから。
ですよね。
うん、
そこは書けないと、そう突っ込みに合いますよね。う
ん、とは思いますけどね。
ですよね。うん
まあ、尺を伸ばすことによってどういう変化が起こるのかっていうのをちょっとね、
うん
思ってるんですけど。
そうね。どうなんだろう。種菓子とかも行くのかな。
どうなんでしょうね。
どうなんすかね。
ねえ。ほんとそう思うな。まあでも本当、良かったです、この映画。
いや、
非常に。
ね
え。うん。
行けって言ってくれてよかったなと思って。
行けって言わないと行かなかった
です。行かなかったね、これは。
これは行かなかっただろうなと思うんですよ。
いや、本当に。うん。
素直に良かったよと思ったんで、
うん、
見といてええんちゃうかなと思って。
ですね。うん。なんか、うん、
ネタバレする前に見た方がいいよと思ったんですよ、
これは。そうですね。なんかこう、うん、本当に、邦画独特の変な売り方あるじゃないですか。
ありますね。
あの、テレビで、バラエティ番組で番宣してみたいな。ああいう形で番宣しなくても十分、ね、あの、
そうそう。
ネットの方でいいよっていう話が回ってるから、いいのになぁと思いながら、うん、ちょっとね、ああいう番宣を見るとすごく心が痛くなるんですよね。うん、
ですよね、うん。なんかそれは、
うん、
でもそれはスパスパさんにとって大事な映画だということだと思う、うん。
ですね、うん。
よかったかなと
思
います
。はい。
紹介して。
うんうん、
はい。
あすごい素晴らしかったと思います、本当に。
はい。
はい、
塚原あゆこさんの作品ぜひ見ていってください。
はい。
どれも面白いです。
うん、グランベト。
何それ料理ゼロです。
ゼロです。そういうドラマやから。
たまたまに外してはるんで。
ちょいちょいで、ね、そういうのもね。
ちょいちょい。ちょいちょい。
うん、でもまあ、まあ、その、女性演出家だけあって、その、うん、やっぱりその男性をうまく見せるっていうのには長けてるのかなっていうのは、
うん、
それもキムタクしかりですけど、
うんうん、なるほど。
ね。うん。それは長けてるのかなっていうのはちょっと感じたかな。うん。
アンナチュラルの市川美香子さんが可愛いんですよ。
おお、そうなんですね。うん。
石原さとみとコンビなんですけど、ね。
うん、うん。
うん。まああれはでも久保田くんがやっぱり主役かなと個人的に思ってるけど、井浦新さんと、
うんうん、
井浦新か。
はいはい。うん、まあそこをやっぱり 見せるやねドラマだったんじゃないですか。
アンナチュラルミュー1404見てラストマイルで繋がるんで、いわゆるユニバース塚原ユニバースやってはるんで、
まあこれだけヒット作をねずっと出してたら、まあ今後も作られるでしょうからね。
そうですね、いろいろいつもね、僕前予備知識なくドラマこれ見てみようって見て、あ、塚原監督やったっていうのが多いんで、そう。でもやっぱりあのレストランのやつには職種が伸びませんでした。
ダメでした僕も、
僕はどっちかというとあの松重豊が腹が減ったっていう方が好きです。
あれの劇場版ね、
よかったですよ。
らしいっすね。
面白かった。これこれこういうのでいいんだよって僕も思いました。
それが見てないから今一応理解できないんだろうな。
見た人たみんな結構良かったって言ってる
もんね。なんかね、おっしゃってますよね。
孤独のグルメ。会社でね。
はい。
土日に何してましたってミーティングあるんですよ。月曜日に必ずね、朝一に。
はいはい。
で、あの、土日何してましたみたいな話になって。
うん。
ほんなら、孤独のグルメ見に行きましたって言って。ほんなら、同僚の人に、
はい、
リクさん、あれねって、神妙な顔して言われたんですよ。うん、何が面白いの。いや、松重さんがご飯食べてるところかなっていう。わかんないなって言われて、あの、字幕つけてみた方が面白いですよって言って。そうね、だって松重さんがご飯食べてるだけですよ。そうですね。
そうね。そうね。でももう響かない人は全く響かない。
響かないだろうなと思います。
ああ、そう。だからドラマのやっぱり、ドラマを見て面白さがわからなかったら、やっぱりなかなか劇場版に足運べないと思うん
です。そうですね。僕の後ろの席で小学4年生ぐらいの子いましたけどね。うん、
誰に連れてこられたん
や。おじいちゃん。
おじいちゃん。
ほんで、なんでこんなちっちゃいスクリーンなのって怒ってましたよ。ここもっと大きいスクリーンあるでしょ、ドラえもんとかやってるみたいな怒り方してましたよ。こんなに面白いのに、みたいなこと言ってました。
その子はその子で家で洗脳されてるんだ。
せえ。完成してましたよ。
なるほど。なるほど。おじいちゃんに。
そう。ほな、今回ちょっとある理由から字幕が多かったんで、
はいはい、
あ、見終わって、終わってからね、
はい、
漢字が読めなかったって言ってましたから、勉強頑張らないとな、みたいな話をおじいちゃんとしながら、
まあ、それも準備してます。勉強ですよね。
ですよね。
すごい。
そう思います。
微笑ましいエピソード。
ね、エピソードを。
まあ、配信で見ようかな。
そうですね。そう。だから、ファーストキスはね、繁忙期に入るか入らんかのギリギリやろうから。
本当に見れてよかった。
行ってって思って。
そうですね。
そうです。そうやったんです。
いやー、なんだろう。本当にあの二人が出るだけで多分、なんか涙が出てきそうになるかもしれない、
ね。出てきそうになりますよね。いい映画なんで、ぜひ見てください。
はい。
シャクチャ
リバリに。
見てください。
カサレリア。
カサレリア。こうカサレリアの意味めっちゃ気になるでしょうね。
こんだけ言いまくってるんだ
けど。だよね。もうそもそもカサレリアって何やねん言うたら、嘘とシャクティがおった住んでる地域の名前やで、みたいな。ちゃんと意味があるんやで、みたいな。
ね、まあ、それが何なのかは、V ガンダム見てください。
ぜひ V ガンダムも見てくださいということで、はい。そんな感じで、ファーストキスをさっくり、
はい。
語ってみました、
はい。はい。素晴らしかったです。
はい。